の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
いやー、ちょっとデモ行きたいです。デモ。ポンです。
世の中全部種しよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。種ラジの種レポート。気になる現場を行ってみて話すコーナーですと。
うん。
さて、オレンジさん。
はいよ。
オレンジさん、田舎ってあるんでしたっけ？東京生まれ、東京育ちなんでしたっけ？
正確には田舎はないですね。そうですね。東京生まれ、東京育ちなんですけど、まあ、父方とかの、祖父母の家とか、あとはなんか、うん、ちっちゃい頃から通っていた、長野県の場所みたいなのがあったりするんですよ。
なるほどね。
うん。
その、田舎に行った時ってさ、道って、なんか、どんな感じですかね？道を歩く。東京と、その田舎の道との違いみたいなことなんですけど。
まあ、土の道だったりとか、東京だとコンクリが基本ですけど、
うんうんうんうん、
草、パラを歩いたりとかってのはありましたね。
はい。僕は道の真ん中歩くの好きなんですよ。
うん。うん？うん。
いや、つまりさ、東京で道の真ん中歩くって、うん、まあ、歩道の真ん中は歩けますよ。だけど、本当はさ、うんうん、車道込みのでっかい道があって、その道の真ん中へ歩きたいんだけど、
うんうんうん、
これはやっぱさ、なかなか歩けなくてさ、
ほう、
まあ、当然だよね、車が走ってから。
うんうんうん、
で、まあ、田舎ももちろん、その、ちょっと大田舎じゃないと、そういうところにはならないんですけど、まあね、郊外だけだったら普通にこう、国道が走ってて、
まあ、どちらかというと車社会ですからね、そっちの方が。
そうそう、うん。もっと田舎に行くと、まあ、どっちかというと、まあ、車が来なきゃ別にどこ歩いててもいいみたいな。で、これはさ、やっぱこの空の見え方とか、自分のその空間性みたいなのが全然やっぱ違うっていうか、広々とした感覚で歩けるかどうかが結構違うんかなーなんて思ってて。
うーん、
だ時々ね、俺まあ、昔あの明け方の浅草とかふらついてたことあるんですけど、そういう時はね、まあ気持ちがいいですよ。人もいないし、真ん中歩いても、まあ、車来るから、よけよけするんですけど、あと大晦日の大手町とかね。
はあ、人いないでしょうね。
人がいないし、そう、新宿の明け方とかもそうです。とにかく人がいないから、道路の前がちょっとふらっと歩いても許され、まあ許されないんだけど、許されるみたいなところがあって。
うんうん、
僕はだからやっぱ道は、なんか、そういう風な扱いでいたいなーっていう気持ちがまあ、あるということなんですけど、
うんうん、
まあ、こんな風にもっと自由に道との関係を、まあ自由、まあ 100% 自由は無理なんだけど、ちょっと道との関係をリセットできたらいいなっていう気持ちがまあ、あるんですが、
うんうんうん、
今回はですね、電動キックボードに乗ってみたっていう話なんです
よ。おー、前にちょっと話しましたね。はいはいはい。
で、電動キックボードって突然言われてもって話なんですけど、なんかね、うん、電動キックボードっていうものが、なんかこう、今、過渡期でして、これがちょっとこう盛り上がりつつあるんですって。で、なんでかっていうと、これね、その世界中で今、この電動キックボード的なものがめちゃくちゃ流行ってるんですよ。まあ、
知らない。
コロナ禍っていうことももちろんあったりもするんだろうけど、
うん、
まあ、比較的エコな乗り物で、例えば駅、うん、最寄りの駅とかからちょっと家まで帰る、ちょっと会社まで行くみたいな、そういう、まあ、こうワンマイルみたいな言い方するらしいですけど、そういうちょっとした距離を移動するのに使うものとして、うん、この、電動キックボードがちょっと流行っているらしく、まあ市場的には500億ドルとかなんかそういう、まあ、ものが分かってるのか分かんないようなものがあるんですが、で、 なんかね、まあニュースそのまま読むと、経産省は4月23日付で産業競争力強化法に基づき、マイクロモビリティ推進協議会4社から申請された新事業計画を認定した。計画内において、電動キックボードの行動走行時にヘルメットの着用が任意となる。4社はシェアリングサービスを開始する予定だとあって、まあ、要は世界中で流行っているこの、マイクロモビリティの動きに対応するために、
うん、
日本もその法制度などを整えましょうって話なんですね。で、なんでかっていうと、まあ、セグウェイとかご記憶ありますかね？なんか。
はいはいはい。
はい。
ちょっとありましたね、
うん。そう、自動でバランス取ってくれるあいつですけど、あいつはなんか、製造中止になっちゃったんだよね。
え、
去年の7月から。まあ、なんかでもまだあったりするから、ちょっと厳密には僕もよくわかんないんですけど、まあだから、大成功というわけにはちょっといかなかったというふうにあるんですけど、それは、やっぱりね、各国の法律みたいなものの難しさ、特に日本だと、勝手にセグウェイ乗れないみたいな状況がやっぱりあったと思うんですよ。
ま
あ、行動ではね。で、今の世の中の世界中の電動キックボードも日本ではそう簡単には乗れないみたいなのがあって、手軽に乗りたいけれど、うんうんうん、どういう法律に基づいてそれが乗れるんだみたいなことが結構難しくて、
うんうん、
で原付きっていう扱いにするっていう考え方もあったりだとか、
うんうん、
じゃあ何キロまで出せるんだとか、メットはどこまでちゃんとしなきゃいけないとか、うん、なんかいろいろあって、で、まあでも事業者的には手軽に乗れるものにしたいっていうふうな話で、で今回、まあこれもね暫定的で、本当はもっと法律が変わっ、できるらしいんですけど、うん、一旦小型特殊自動車っていう扱いにしてテストしてみましょうかっていうふうなのが実証実験なんだって。で、それ、まあなんかリアカーみたいな感じなのかな。なんか原付きではないんですよ。うんだけど、うんうんうん速度制限は15キロみたいな。なんかそういうやつで。うんうん、走れる場所が自転車道か、まあ、道路の左か、みたいな感じで、
うんうんうん。
で、まあ一番大きいのはあれだね、ヘルメットが任意ってことだよね。しなくても、うん、まあした方がいい。子供とかはしてくださいね、うん、みたいな。なんかそういうことらしく。うん、っていうのがあって、まあいろんな事業者がそれで、やりますやりますみたいなことで進めているらしいんですけど、
うん、
でたまたまなんか、知り合いがねなんかこのことについてちょっと調べてるっていうからなんかじゃあ俺乗ってみるわみたいな感じで、うんまあ、ちょっとその人にレポートするみたいな感じでで新宿でね、うん、大きくやってるのよ今
新宿区ってことですかっていうか新宿駅
新宿区なのかな新宿区域だね。
うん、
ちょっと、神楽坂の方とかまで入ってたりするから、まあ駅は、駅地下は、そのポートみたいなのがいっぱいあるんですけれど、まあそういうふうなものが新宿でやってるらしいんで、じゃあちょっと乗ってみっかと思ってですね、この連休に、人と触れ合わずに楽しめるということで、ちょっと行ってみたというところなんですよね。
うんうん。
はい。で、まあこれ多分、俺さ、やったことないかもしんないけど、
僕はだって電動じゃないやつですら乗ったことないですもん。
あ、あ、キックボードね、キックボードね。はい。はい、僕まだキックボードはね、乗ったことないんですよ。
あ、そうなんだ。
電動キックボードが初キックボード。
初キックボード
だけど。電動自転車を乗ったことありますか？
あ、もちろん、普段使ってます。うんうん、シェアサイクルで。
だ東京は、まあ、ちょっとそういう意味では、結構特殊な場所ではあると思うんですけど、電動自転車のシェアリングサービスっていうのが、うん、まあ、ちょっと発達していて、まあね、あなたはちょっと結構都会のど真ん中に住んでるわけですけど、まあ、千代田区あたりだとか、そういうところの移動は、まあ、赤い自転車ですか？よくお乗りになる の,、うん、
そうです。赤、まあ大体赤いんですけど、あ、まあ赤と黄色があるか。はい、赤の、ドコモのやつですね。はい。
そうだよね。で、まあ、赤い自転車で真ん中にバッテリーがおそらく入ってて、ちょっと赤いところ、う
ん、重いんですけどね、結構ね。
で、普通に自転車に乗れるんだけど、まあ、ちょっと、補助がつくみたいなのが、まあ、電気自動車で。で、これもポートがいくつかあって、まあ、乗り捨てみたいなのができるみたいな感じだよね、そこに。
うん。そうです。そこの場所に行って、ちゃんと設定して、施錠すれば、返せるっていう、はい、そういう。
で、基本的にはね、それとほぼ同じような仕組みではあるんですよ。
あ、じゃあ、ポートが結構あるんだ、新宿のところとか。
そう、なんかね、200箇所ぐらいあるんですって。
あ、そんなにあるんだ。置けるのすげえな。まあ、ちっちゃいからな、聞くもの。
まあ、ただね、これ今の法律だと、免許を持っていないと乗れないことになっているので、
ああ、そうなんだ。
そうそう。だからまあ、普通免許があれば、多分その小型車両と兼ねるってことだと思うんですけど、免許の写真登録と、あとクレジットカードの登録。
え、じゃあそもそも子供ダメじゃないですか、じゃあ。
そう、だからまあまあ、その免許を持ってない子供はダメだね。
いや、持ってる子供はいないでしょ。
大多数は乗れないってことになっちゃうのかな。
大多数とか全員ですよ、子供は。
これの高校生とかは別に。まあ子供ってそんな。
高校生を子供とジャッジする。はい、なるほど、なるほど。
まあまあ、のありますが。うん、で、アプリにそういう登録の仕組みがあるので、それにピッピッピッと入れて、
うん、
なんかテストとかも一応あるんですけど、そういうのを受けて、で、まあそれで準備は OK で、なんかね、最初30分ぐらいのチケットみたいなのも出たりとかするから、まあそれを使って乗ってみようかな、みたいな感じで。
うん、
で、まあ予約とかじゃなくて、とにかくポートに行ってくれみたいな仕組みなんですよ。
ポートに行ってくれ。
うんうん。そう。で、そこに行くと、それが、に乗れるっていうことなんですけど。
まあシェアサイクルはね、事前にアプリで場所探して予約しといてみたいな言い方できますけど、そうまでは言ってないってことですね、今。
いやいや、ね、同じです。場所も全部データとしてあるんで、アプリで検索をして。あ、じゃあ、
マップ上でこうタップすると予約できるみたいなシステムにはなってるんだ。
予約がね、なんかできないのよ。予約はできない。
あ、じゃあそこは違うんですね。シェアサイクルは予約は基本なんで。
そこにあるよっていうのはわかるっていうことなので、
うんうんうんうん、
で充電してるとかしてないとかもわかったりとか。ほら、
うんうんうん、
ね、行ってもその場所ないみたいなこととかもあったりする可能性もあるんで。
う
ん
う
ん、
まあその間にね、持ってかれちゃうかもしれないですもんね。
そうそうそう、そう。なんでまあちょっと、その辺はまだ途中なんだろうなと思いながら。うん、まあサービス名的にはループっていうところがやってるやつなんですけどね。
ループ。
はい、
ベンチャー企業ですか？
ベンチャー企業なんじゃないの、まだ若いところだと思いますけど。まあこれはね、商売として大きく発展していくっていうことをまあ見越して、他3社もやってるみたいなんですけどね。
なんかシェアサイクルは基本ドコモとソフトバンクとみたいな感じなんで、
うんうん、
結構大手が動いてるんですよね、あれ。まあ、GPS 使ってるんで。
そう。ただ、これは電気自動車と同じで、そのハードウェアの障壁が結構低いっていうことなんじゃないのかな。うん、だからまあ、うんうん、たまたまね、ドコモがそういうことをやれたけど、今回は、まあ。
事故起きた時のリスクをベンチャーが背負えるかって言うと結構きついとは思いますけどね。ベンチャーだけだ。ま
あ、その辺のことはね、俺は全くわからんから、別な機会にぜひ、そういう、
うん、
なんか、行政の人を巻き込んでお話できたらいいなと思いますが、
うん、
とりあえず乗ってみたという、私だけが知っている話を、はいはい、してみようかなと思います。けど、うん、初乗りはね、10分で110円なんで、まあ、割とこう、お試しするにはお手軽な感じかなと思います。
うんうん、そうですね。
で、その場所に行くと、まあ、キックボードと、あと、電気自動車もそのポートでは一緒にやっているので、まあ、横に並んでたりするんですけど、うん、そこ行くじゃないですか。そうすると、なんか、はいはい、どうだろうな。まあ、本当に、ちっちゃめの自転車みたいな感じで、もう本当キックボードだから、もう板しかないし、下に板があって、そこにハンドルがビヨって伸びてるみたいな感じで、椅子も何にもないんですよ。
うんうん、
で、こう、スマホを使って、電子的に起動するみたいな感じで、これはまあ本当にスマホを使えば簡単に施錠が解けて乗り出せると。うん、で、うん、乗るスタートのところで、どこに行くかを決めるっていうのが、なんか今のなんかルールみたいで。で、まあね、その時どこって、なんか、四ツ谷三丁目あたりから新宿の方まで行くみたいな感じだったんですけど、多分ね、このなんでルートを決めなきゃいけないかというと、なんか交通量が多いところを避けましょうとか、なんかルート的にも定められたりするらしいんですよ。うんうん、らしいというか、そう、出てて。だから、そういうふうに安全な場所をちゃんとガイドしてくれるみたいな仕組みとかもあったり。 するっていうことなんです、
ね。まあそうだね、自転車に比べてもそこら辺は厳しくしないといけないところですもんね、歩道付近から。そうそう、
あとまあ乗ったらわかるけど、あ、原付って乗ったことあります？
ないんですよ。
これね、僕原付の、経験があるんですよ。あの、うん、新聞配達とかで原付乗ってたから、結構原付経験がある方なんですけど、うんうん、これがないとね、やっぱちょっと怖いかなっていう印象はありますけど。
やっぱ近いんだ。そうかそうか。
そうそう。まあまあ、でもお手軽よ、本当に。その板の上に、あの、足を、なんか俺はなんかモデル立ちみたいになっちゃったけどね、こう、なんか横に置くって、ちょっと斜め半みたいな感じで置いて、そうそう。で、ハンドル握るじゃん。で、ハンドルのところに、はいはい、まあ、アクセルみたいなのがちょこっとついて、レバーみたいなのが
ついて。前に進むというか、加速するみたいなことですか？
そうそうそう。後ろに進むはないですね。あの、前に行くしかないんですけど。
バックできないんだ。
そうそうそう。まあ、あの、何？足で蹴って進むっていうのが最初に必要な動作としてあるんですよ。
電動で進むけれども、最初に足で蹴らなきゃいけないんだ。
そう。多分、これは、なんか、セキュリティ、という安全性ってことなのかな。だからいきなりブインって走り出すと多分危険だから、ちょっと勢いをつける、まあモーター的なこともあるかもしれないけど、なんかそういうような仕組みで、うん、でちょっと初速自分でつけてウィーって乗るみたいな感じなんですよ。で最初はさ、ちょっとグインってなって体も動いちゃう感じなんだけど、15キロぐらいましか出ないんですよ。
15キロってどんぐらいですか、感覚。
15キロっていうのが、いや、これね、でもね、速い自転車に比べたら遅いですよ。うん、
ちょっと早歩きぐらい？
いやー、早、ダッシュぐらいかな。
あ、ダッシュぐらいか。なるほどね。うん、ダッシュだけど自転車より遅いぐらいか。なるほど、なるほど。
そっか。そうそう。だから本気の自転車なんかを見ると、ちょっと、うん、
全然追いつかない。
勝てない、そうそうそう、感じではあるんですけど、うんうんうん、っていう感じのスピードなんですが、で、それでね、まあ、ちょっとその、どうやって乗ればいいかって結構、もたもたは最初するんですけど。
最初に、まあ、板に乗せる、で、ちょっと蹴る、うん、で、進む、うん、それを、まあ、電動のアクセルで調整する。
そうそうそう。で、まあ、ちょっと、大きな通りの横の道をちょっと練習を、2、3回して。
人通りどんな感じのところですか、それ。ちなみに、新宿ですもんね。
そう、四ツ谷さん、一丁目のあたりは、うん、まあ、でも大通りに出ていく感じなんですよ。実際はね、移動の時は。だから、まあ。
まあ、大通りでもね、歩道が狭いところと広いところありますからね。
まあ、今回は広いところが推奨されたので、うん、そこに行きましたよね。
うん、そういうとこなんだ。
そうそう。で、まあ、ちょっと行くかっつって行って。まあ、でも本当普通に、カバンは持ってたけれど、
うん、
荷物もほぼ持ったままっていうか、あの、
自転車。リュックとかで行くの大変ですよね。う
ん。またがなきゃいけないじゃん、自転車は。
あ、そうですね、基本はね。基本はそうですね。
またぐ必要ないんですよ。うん。
はいはいはい、はい。
そのまま、そうですね、ポンって乗れるから、だから俺はスカートじゃなかったですけど、
うん
うん、スカートの人とか、
うん。
あと、まあ、スーツの人とか。
映像見るとそうですよね。女性が普通にやってましたもんね、スカートで、ね。
そうそう。意外と女性が利用者多いらしいんですけど、うんうん、その、見た目、服装とかを気にせずに乗れる感じですよ。うん、まあ、僕はあんまり汚い格好で行ったんであんまり関係ないんですけども。
うん、
で、それで乗るじゃん。で、こう、ちょっとモデル立ちみたいな足のポジションになりつつも。うん、やっぱちょっと緊張はするよね、最初はね。なんか。倒れるんじゃないかなとかいろいろ思いながら。
いや、思いますよ。
ね、うん。でもね、全然こう、そういう感じもなく、なんか結構ダックスフンドみたいな低い感じではあるんですよ。うん、タイヤも、まあちっちゃめだったりするし、ま
あボードの下の、そのもの自体がダックスフンドっぽい、
うん。そうそうそう。首だけはビヨンって長いんですけど、まあそんな感じでして。うんうんうん、で、まあ、でも一応ね、ウインカーとかもついてるんですよ。
ウインカ
ー？ね、ハンドルの左右、端っこのところが、点滅するみたいなウインカーがついてました、
うん。それはこっち曲がりますとかっていうことを周りに知らせるってこと？
そうそうそう。だから本当にバイクとほぼ近い感じではあるのかなと。
ハンドル操作として曲がるっていうのは、うんうん、このハンドルをこう傾けるみたいなことですか？
か、そうだね。普通に、あの、右だったら右に、
うん。あ、そうするとじゃあウィンカーが出るんだ。右とか左とか。
ウィンカーはウィンカーのやつがあるよ。ウィンカーボタン。
あ、ボタンを押すんですか。あ、なるほどね。そうか、そうか、そうか。
まあ、押すというか切り替えみたいなやつがあって、で、その、ハンドルの横の光がピカピカするのと、あと。
でも周りの人それに慣れてないからピンとこないですよね。なんか光ってるな、ぐらいの。
あと、その、一応、後部、その、下の方にプレートがついてるんですけど、ナンバープレートが。うん、ナンバープレートの横あたりがちょっと光るみたいな。
なんか光ってんなぐらいですよね、でもね。自転車のあれとかとはまた違うし、まあ、
そもそも、電動キックボードの存在自体みんな見たことがね、あんまりないと思うから、うん、その辺はまあ、致し方ないというか、
これからです
かね、慣れていただくしかないかなと思いますけどね。うん、で、そのまあ、車の流れにビュッと乗ってさ、
うん、
まあ、ちょっと最初緊張もしたし、信号待ちの時どうしたらいいかとかさ、うん、いろいろこうな、もやもやするんだけど。
まあ、自転車ほど面積取らないですからね、まあまあね。
でもね、その、やっぱ、やっぱこのマシンはさ、自転車ってほら、僕ら間違えてるけど、歩道メインで自転車って行っちゃってるじゃん。
僕は基本車道メインなんですけどね。車道に、最近は自転車用道があ
るんで。偉い。あの、昔はほら、歩道にずっといたけど、最近はまあ、車道に出ましょうとか、自転車線路へ行きましょうみたいな話
になってる。基本は車道ですからね。車道の左側。
うん、そう。だけど、これはまあ自動でウィーンと走っていくから、やっぱこう車感があるから、やっぱこう車道きっちり走んなきゃな、みたいな思うと、
うんうん、
車道の車の横を走ってる感がやっぱ自転車よりも
スピード全然違いますからね、自転車ともね。
そうそう、だから結構怖い感覚、うん、まあ、ただね、この今ちょっといろんな都合でさ、車の量が少ないんですよ、なんだか。
まあゴールデンウィーク中はね、ま
あ、そうそうそう、あのコロナっていうこともあると思うんですけど、それで、まあ、結構車も少なめでウィーンと、
うん、
乗ってもそんなに問題なくて、で、なんか車がいなくなる時とかもあったりするので、そうなってくると、もちろん真ん中には行っちゃいけないんですけど、うん、でも走っていると、なんか道路に僕しかいなくなったりするわけですよ。
うんうんうん、うん。
なんかちょっと気持ち良い感じになって。やっぱなんだろう。太陽の光も、なんか俺の方に結構当たってる感じとかもしてきてさ。
まんべんなく照らしてはいますが、ま
あ、そう、やっぱ車道、ね、道路の、歩道の端っこよりも、やっぱ真ん中の方が気持ちいい感じもあったりして。うんうん、あと、あの、道路側から見る空っていうのも結構広く高く感じたりするんですよね。視線の問題なのかもしれないけど。で、あの、一応補足で言うと、その、原付きって、あの、50cc 以下って、めんどくさいんですけど、二段階右折ってのをしなくちゃいけないんです。
というと、
なんだ二段階、ね、一旦道の角、その、車っていきなりこの車道の、真ん中の方から右折のレーンに入って、うん、まあ、あと右に入っていくじゃないですか。
ぐるぐるぐるって回してね。
車はね、うん、そう。原付きは、一旦左端の方から、何？いきなり曲がれなくて、一旦角に行ってから方向を変えて曲がるみたいな、うん、曲がるっていうかその移動しなくちゃいけないんですよ。直接曲がれないの。
多分自転車と同じルールですね、多分それ。
そうそうそう。っていう、まあそうじゃない場所もあるんですけど、まあ、そういう場所が多くて。
うん、
で、
うんうんうん、
この、電動キックボードは二段階右折しちゃダメなんだよね。
しちゃダメなんだ。
しちゃダメなんだ。
へ
え、間違えたら、あの、指摘いただいたらありがたいんですけど、なんかそう、あの、一応問題にはそう出てて。だから、ちょっと怖いけどさ、よいしょって曲がったりとかして。しかもノーヘルですからね。まあ、ノーヘルって言うとちょっと言い方悪いけど、ヘルメットなしでいいから。
リスキーですね。
ほうほうほう。そう。いや、だから15キロさ、ちょっと坂を、下っていくあたり、四谷三丁目から新宿方向の御苑の横あたりを通っていく感じなんですけど、そこちょっと下斜め、千駄ヶ谷の方に下っていくあたりね、新国立競技場がちょっと遠目に見えるところ、うん、シャラーと走っていく感じとかは、まあ、心地よくもあり、ちょっとドキドキもしつつ、まあ、でもほとんど車が今回はなかったんで、まあ、気楽に進めたというところで、で、まあ、ルートも結構シンプルだったんで、ピューと行って、今回のゴールは、スバルビルがあったところ。
ちなみに、今ちょっと坂の話出ましたけど、
うんうん、
上り坂、下り坂ってどうなんですか？
上り坂、下り坂は、まあ、そんなにきつい坂には今回行かなかったですけど、まあ、そんなに違和感ないですね。
うん、なんかすげえ上り坂とか大変そうなイメージがある。まあ、電動自転車とかだと、そこら辺がアシストしてくれるんで、
登りやすいんですけど。結構な坂に行ったらきついのかもしれないけど、でも、全く今回、その、当然ですけど、足を下げて、よいしょってやることなんか一切なかったですから、うん、まあ、そういう意味では駆動力が十分あるんじゃないのかな。
下りもそんなにスピードは出ないで済んでる。
そうそう。逆に、その15キロ以上は出ないようになってます。
あ、調整してくれるんだ、そこら辺は、じゃあ。
うん。多分、だから、もっと行ってほしいっていうかさ、坂だから行けって気持ちもあるんだけど、そこはやっぱり制限がかかっていて、きちっと15キロぐらいに、うんうん、まあ、メーター上はね、そうなってましたよ。で、
ゴール。
はい、スバルビル。スバルビル行って、スバルビルまで行って、返す、うん。で、返すときに最後に、なんかね、写真を撮るんです、うん。返しましたよっていう写真なのかな撮って、
それを。ジェットコースターみたいな。
いや、多分、あれ、あ、いや、あれで、俺は乗ってないのよ。
せーの、カシャンじゃないんですか。
電動キックボードをしまったところを写真を撮って、それを認証みたいにして送ると、OK ですっつって、完了になる。
シェアサイクルだとアプリ上で返却、施錠して、返却っていう、シェアサイクルについてるボタンを押すと返却になるんで、なって、スマホに通知が来たりするんですけど、そうじゃなくて、写真を撮って送るんだ、
うん。多分ね、そのポートがまだ、その固定ポートじゃないんですよね。なんか枠だけがついてて、案内だけが出てるから、多分その、もうちょっと施錠の仕組みとか充電の仕組みとかができれば、まあそういうことにもなるのかもしれない
んですけど。ちなみにそうだ、施錠ってどうしてるんですか？それも、普通に、パクられたりしないようになってるんですか、ちゃんと。
見る限りは電子ロックのみだと思いますんで、まあそれは悪い奴がいれば持っていくこともできなくないんだろうけど。
そのまま持ってって改良することはあり得るかもしれないけど、そっかそっか。
一応鍵はかかる。そうそう。スマホでそのちゃんと、施錠をしない、解除をしない限りは使えない。
まあ GPS あるからすぐにパクられてもね、一応、見つけることはできるかもしれないですね。
そうそう、そういう、まあ、感じですね、うん。っていうことで、まあ、乗るのも準備をしておけば、まあ、一回乗っておくといいのかなと思いますけど、うん、結構手軽だったし、今回僕は、まあ、なんかちょっとルートの都合もあって30分くらい乗っちゃったんですけど、うん、これ、例えば、ちょい遠の駅物件みたいなところで、まあ多分うちから駅で、うんうん、駅で乗り捨てとかができれば、まあ結構楽ちんだよなとか、
うんうん、
まあ、ちょうどそのね、半端な、新宿の西から東に移動するとか、そういう時に使うとかはいいのかなとか、うんうん、ともかく
そのニーズ難しいっすよね、うん。さっき言ったみたいにシェアサイクルのニーズとかみ合うじゃないですか、確実に。シェアサイクルもポート結構あるし。
まあ、だからシェア、ここはシェアサイクルもあったし、あとなんか、このループのところで言うと、なんか四輪とか、そういう幅を広げて、とにかくその別にキックボードとかそういうのこだわらずに、モバイルモビリティの世界を広げようみたいなことだから、だからおじいちゃんおばあちゃんだったら四輪の方が安定してるとか、例えばね、服装とか着飾ってる人だったらキックボードでちょっと
サ
ポート
乗
りたいとか、そう、結構遠くまできっちり行きたいんだったら電動自転車とか、なんかそういうふうな使い分けがあるんだと思うんですけど、まあそういうふうな選択肢も含めて、いろいろこうできるといいだろうし、都会の移動ってやっぱ、車がやっぱ中心じゃない。車がやっぱこう、ね、なんか大きな顔してるんですけど、
うん、
まあ、本当海外に行くと、まあ、ちょっと意味は違うけど、オランダなんか自転車めちゃくちゃ多いとかっていうし、
そうですね、ポートランドとかもそうですね、アメリカのね。
うん、なんかこう、社会の、なんかあり方の中で、こう、まあ、車だけが悪いとは言わないんですけど、車っていうのを使わない世界っていうのとか、うん、なんか、まあ、これ何か乗ってるわけですけど、道の真ん中に人間が行けるっていう風な状況とかがあると、俺はなんか心地いいのかななんてちょっと思ったりもしてて、
うん、
まあ、このサービスを、サポートするって話では全然ないんですけど、なんかこの道の真ん中を走れる機械に乗れるっていう、まあ、だからバイクとかの人とかもそうなのかもしれないよね。なんか気持ちいいんだと思うんだよ、うん、なんか。何真ん中でドーッと走れるみたいなこととか、まあそれこそね、うんうん、すごいスピードで走れるとかは、心地よさみたいなものを、なんか、道で、しばらくだから道の真ん中なんか歩いてる 経験のない人がほとんどだと思うので、まあなんかこういう風なものを使って、まあ道の真ん中走ってみるか、もしくはまあど田舎行って道の真ん中へ歩くかっていうことだと思うんですけど。
そうですね。
何がいいですかね。まあなんかそんな風な経験ができて面白かったので、まあ良ければそんな、でもキックボードもね、乗ってもいいのかななんてちょっと思った
りします。今ちなみにその新宿以外で展開する予定とかってあったりするんですか？分かる範囲で。
なんかね、新宿の分かるループってサービスなんですけど、別にここだけじゃなくて、うん、他にもなんか、EXX、これなんて読むのかね。これはね、渋谷区、世田谷区とか、あと柏とかでもやってたりとか、モビーライドが福岡とかね、なんか結構いろんなとこでやっているので、まあ、また今後広げていくとは思うんですけど、この実証実験が、一応2021年10月までやるんですって、まあいろいろちょっと増えたり減ったりとかはあると思うんですけど、まあなんか気になった人はちょっと乗ってみたら、まあちょっと緊張するんで、一回乗っておくと気楽かなと思いますけどね。そんな感じです。はい。まあまあ、楽しくね、街を歩く。だから、デモでもない限り道の真ん中行けないじゃん。
うん。
俺、デモもいいなと思ったりもするんですけどね。
そうですね。デモする権利はありますからね。
そう。
人がね、ちょっと密集しちゃうってのがね、ちょっとリスクですけど、今は。
そうか、今できないか。でも、ちょっとなんか、道と自分との関係を改めてみたいなというふうな、まあ、そんな話でもあるのかなと思いました。うん。はい。ということで、今回は、電動キックボード E スクーターに乗ってみた話でございました。はい。種レポート以上です。はい、お相手は、そうですね。ちょっと写真とかは撮りましたけどね。恥ずかしいですね、やっぱね。はい。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。